新居浜市声の姿勢だより、平成27年2015年6月号録音資料判例。この姿勢だよりの階層はレベル2まであります。録音資料判例終わります。日ごとに暑さが増してきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは6月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。市役所6号の1234、市役所夜間休日 33-5151、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、市民文化センター 33-2180、水道局6号の1331、水道局夜間休日6号の1334、内科小児科休館センター 32-5658、消防本部 34-0119、火災のお問い合わせ 33-6800、広報電話応答システム 050-3797-2180、新居浜市障害者福祉センター 33-3341、総合福祉センターふれあいプラザ 35-2940。
次に人口と世帯数をお知らせします。平成27年4月末日現在、住民基本台帳から人口122,772人、前月比プラス21人、男58,845人プラス44人、女63,927人、マイナス23人、世帯57,261世帯、プラス114世帯。
今月号の表紙は、7月1日から交付交換を開始する原動機付き自転車用オリジナルナンバープレートです。デザインは、新居浜ふるさと観光大使でもあり、アニメの制作などで活躍中の近藤克也さんが手掛けました。
今月号の主な内容を紹介します。1. 赤金ミュージアム7月18日オープン。 2. 第57回水道週間。 3. お知らせします。2つの給付金。 4.特定健康審査を受けましょう。5、平成27年度市県民税に関するお知らせ。6、市政ニュース。 6-1、子育て家庭応援券を交付します。 6-2、原動機付き自転車のオリジナルナンバープレートを交付します。 6-3、生活排水をきれいに、浄化槽設置費用補助制度をご利用ください。6-4、タクシー利用に対する助成を始めます。6-5、土砂災害から身を守るために。7、新居浜市議会だより。8、各種のお知らせ。8-1、マイントピア別紙からのお知らせ。8-2、イベントのお知らせ。8-3、その他のお知らせ。8-4、ごみ休業日、日曜市、今月の納付。9、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。10、保険の窓口。10-1、乳幼児コーナー。10-2、集団検診。10-3、6月は食育月間、目指そう 野菜1日5皿以上。11、休日診療カレンダー。12、無料相談。13、新刊案内。
1、赤金ミュージアム、7月18日オープン。現在、JR 新居浜駅前に建設中の赤金ミュージアムが7月18日土曜日にいよいよオープンします。施設は美術館を中心にホール、太鼓台ミュージアム、新居浜ギャラリー、別紙銅山、滝浜塩田などの歴史文化の展示、芸術創作場であるアート工房ほかからなる複合施設です。ホールには親子で鑑賞できる部屋もあります。また交流ロビー、屋内ステージなどのスペースもあります。7月18日土曜から20日月曜はオープン記念イベントを開催します。詳細については7月号でお知らせします。ぜひご来場ください。お問い合わせは総合文化施設管理課、電話 65-3580 までどうぞ。
2、6月1日から6月7日は第57回水道週間です。水道週間とは、水道週間は上水道に関して皆さんの理解や関心を高めてもらうことにより、健康で文化的な生活やさまざまな社会経済活動を支えるために必要不可欠な生活基盤施設である水道事業のさらなる発展を目指し、毎年設けられています。水道水の安全性、信頼性の確保を図る新居浜市水道水質検査センター。新居浜市水道水質検査センターでは、市民の皆さんに安全で良質な水道水をお届けできるよう各種検査が行われています。水道法に基づく水質基準51項目の検査のほか、水質管理上留意すべき項目である水質管理目標設定項目などの検査を定期的に行うことにより、味、匂いなどに問題はないか、一般細菌や大腸菌などの発生はないか、健康を害するような物質は含まれていないかなど、水質の監視を行っています。水道メーターで漏水確認を。水道メーターで漏水しているかを確認することができます。すべての蛇口を閉めたとき、パイロットが回っていると漏水の可能性があります。新居浜市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。また検診中に検診員が発見した場合は漏水のお知らせをします。漏水はいつ起きるか分かりませんので、定期的にパイロットを確認してください。お問い合わせは水道総務課、電話 65-1330 までどうぞ。
3、お知らせします。2つの給付金、子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給付金が支給されます。今回は6月1日から受付が始まる子育て世帯臨時特例給付金についてお知らせします。支給対象者は平成27年6月分の児童手当を受給する人が対象です。ただし、児童手当の所得制限額以上の人に支給している特例給付を受給する人は対象となりません。対象児童は支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童で、支給額は対象児童1人につき3000円です。申請方法について、申請期間は6月1日月曜日から12月1日火曜日までです。原則として申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。申請先、6月1日月曜日から6月30日火曜日までは新居浜市役所1階ロビー特設受付にて受け付けます。7月1日水曜日以降は市役所1階子育て支援課で受け付けます。基準日である 平成27年5月31日日曜日に住民票がある市町村が申請窓口となります。DV 被害者や児童福祉施設などに入所している児童は、基準日に市外に住民登録がある場合でも、新居浜市で申請を受け付けることができる場合がありますので、ご相談ください。なお、申請書は対象と思われる人に郵送します。平成27年6月分の児童手当を受給する人で、6月上旬を過ぎても書類が届かない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。臨時福祉給付金の詳細については、9月頃から申請を受け付ける予定です。詳しくは、市政だより9月号に掲載する予定です。子育て世帯臨時特例給付金の申請方法に関するお問い合わせは、新居浜市役所1階子育て支援課、電話65-1242まで。制度に関するお問い合わせは、厚生労働省2つの給付金に関する専用ダイヤル、電話 0570-037-1922 まで。
4. 特定健康診査を受けましょう。5月に受診券をお送りしています。40から74歳の新居浜国保加入者の皆さんには、5月に薄紫色の受診券をお送りしています。受診券は、特定健診を受診する際に必要です。受診日まで大切にお持ちください。4月2日以降に新居浜国保に加入した人も、特定健診を受診することができますので、国保課までお問い合わせください。なお、4月2日以降に新居浜国保を脱退した人は対象となりません。受診された場合、全額自己負担となりますので、ご注意ください。集団健診と個別健診があります。集団健診、要予約。実施期間、6月から平成28年2月。注意1。集団健診の日程は、受診券に同封の健診カレンダーをご覧ください。実施場所、保健センター、各公民館など。個人負担金、500円。持参物、受診券、保険証、質問票。個別健診、実施期間。受診券到着から平成28年3月31日まで。実施場所、委託医療機関。中2。委託医療機関は、受診券に同封の委託医療機関一覧をご覧ください。また、予約が必要な委託医療機関があります。個人負担金、800円。持参物、受診券、保険証、質問票。検診結果説明会に参加しましょう。検診の約1ヶ月後に検診結果説明会を実施しています。国保課の保健師や管理栄養士が検診結果に応じた生活習慣改善についてお話しします。検診は受けてそのままにしておくのではなく、前年度の結果と比較するなど、ご自身の健康づくりに活用しましょう。後期高齢者医療加入者の皆さんへ、健康診査を受けましょう。対象者は、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病で治療中の人を除く、後期高齢者医療被保険者です。委託医療機関で受けることができ、料金は無料となります。事前に国保課に申し込んでください。後日、受診券をお送りします。お問い合わせは、国保課健診ダイヤル、電話 65-1219 までどうぞ。
5. 平成27年度、市県民税に関するお知らせ。6月は、市県民税の納税通知の月です。平成27年度の市県民税の納税通知、納付方法などについてお知らせします。通知方法、
地位県民税の納税通知書は、その人の納付方法によって異なります。給与所得者で、市県民税が給与からの特別徴収、給与転引となる人、特別徴収の納税通知書を勤務先の事業所を通じてお届けします。事業所には5月中旬頃にお送りしています。なお、次の点にご注意ください。今年度から実施される特別徴収の完全実施に伴い、これまでご自身で納付していた人でも、給与転引になる場合があります。給与と年金、それぞれから市県民税が特別徴収される人は、別々の通知となりますのでご注意ください。営業や不動産など、給与以外の所得があり、市県民税が普通徴収、個人納付となる人、納税通知書を6月中旬に発送します。年金分にかかる税額の年金特徴、年金転引は次の通りです。1、平成26年度から年金特徴が継続している人、4月、6月、8月に年金から転引する仮徴収税額と、今回お送りする納税通知書で、確定した税額との差額を10月以降の年金支給時に分割で転引します。2、平成27年4月1日の年齢が65歳の人、年金特徴開始の年となりますので、年税額の半分は普通徴収、個人納付で納め、残り半分は平成27年10月から年金特徴となります。3、平成27年4月1日の年齢が65歳未満で年金と給与収入がある人、年金特徴の対象者ではないので、給与からの特別徴収で年税額を納めます。年金分の税額を給与からの特別徴収ではなく、普通徴収での納付を希望する人は、市民税課までご連絡ください。なお、この制度は平成27年、4月1日時点で65歳以上の人は年金からの特別徴収対象者となるため選択できません。お問い合わせは市民税課電話 65-1224 までどうぞ。
6、市政ニュース。 6-1 多子世帯の人へ子育て家庭応援券を交付します。市では多子世帯の経済的負担軽減、少子化対策を目的として、対象世帯に応援券、商品券を交付します。対象家庭、第一子が18歳以下、第三子以降の就学前の子供がいる世帯で、第三子以降の子供とその養育者が4月1日に新居浜市に住所を有していること。交付額、対象の子ども1人につき3万円、市内共通応援券20枚、店舗限定応援券10枚、どちらも1枚1000円。申請の流れ、1、対象世帯に申請書などを送付、5月下旬。2、申請書印鑑、新登記付加、来庁者の身分証明書、保険証、免許証などを子育て支援課まで持参。3、書類審査後決定通知。4、応援券交付。5、受領書記入。応援券を使用できる店舗。 A、市内の取扱店舗。 B、市内に本店がある取扱店舗。ステッカーを貼ってある店舗が対象です。お問い合わせは子育て支援課電話 65-1242 までどうぞ。
6-2 原動機付き自転車のオリジナルナンバープレートを交付します。7月1日水曜から新居浜ふるさと観光大使近藤克也さんデザインのオリジナルナンバープレートの交付・交換を開始します。対象車種、原動機付き自転車第1種 50cc 以下、第2種オツ 90cc 以下、 第2種高 125cc 以下。交付方法、オリジナルナンバープレートと既存ナンバープレートの選択制となります。受付順に交付し、番号の指定はできません。すでに登録しているナンバープレートとオリジナルナンバープレートの交換も1回限り可能です。持参品、1、新規登録の場合、印鑑、浸透式付加及び販売証明書、防犯登録、市区町村の廃車証明、新旧所有者が異なる場合は譲渡証明も必要のいずれか。2、名義変更の場合、印鑑、浸透式付加、譲渡証明、標識交付証明書など。3、番号変更の場合、印鑑、浸透式付加、旧ナンバープレート、標識交付証明書など。自賠責保険などの変更手続きが必要となることがありますので、番号変更を希望する人は加入している保険会社などに必要事項を確認しておいてください。お問い合わせは市民税課電話 65-1224 までどうぞ。
6-3 生活排水をきれいに。浄化槽設置費用補助制度をご利用ください。市では公共下水道建設事業を推進していますが、公共下水道の事業計画区域外においては、小型合併処理浄化槽を設置する場合、設置費用に対する補助金交付制度があります。補助金を受けようとする人は、環境保全課市役所2階に申込書を提出してください。この補助金は国、県、市が約3分の1ずつ負担しています。また、補助基数には限りがあり、補助金の交付は先着順となります。補助の条件、公共下水道の事業計画区域外であること、申請者本人が住むための住宅であること、既存住宅の改造であること、新築や建て替えは対象外。補助金を受けようとする当該年度内に工事を開始し、かつ終了させること。市税などに滞納がないこと。その年度の補助金予算枠内に入っていること。詳細については、環境保全課、電話 65-1512 までお問い合わせください。
6-4、重度障害者の皆さんへ。タクシー利用に対する助成を始めます。市では在宅の重度障害者へタクシー利用料金の一部を助成する事業を開始します。対象となる人には6月末に通知しますので、7月1日水曜日以降に通知書、各障害者手帳及び印鑑を持参の上、地域福祉課市役所1階までお越しください。対象、1、身体障害者手帳1級または2級の人。2、療育手帳 A 判定の人。3、精神障害者保健福祉手帳1級の人。ただし、施設に入所中の人は除きます。助成金額、1回の乗車につき250円。交付枚数、1人につき1ヶ月分を4枚として、申請した月分から交付します。利用方法、タクシーに乗車した際は、必ず手帳を運転手に提示するとともに、助成券を手渡してください。ただし、助成券はタクシー乗車1回につき1枚しか使用できません。利用できるタクシー、市内を事業区域とするタクシー会社。お問い合わせは、地域福祉課、電話 65-1237 までどうぞ。
6-5、 土砂災害から身を守るために。土砂災害は予測の難しい災害ですが、台風や大雨の際、土砂災害から身を守るために市民の皆さんに知ってほしい3つのことについてお知らせします。1、台風や大雨に備えて住んでいる場所が土砂災害警戒区域か確認する。過去に発生した土砂災害の実績による指定基準をもとに、都道府県では土砂災害の恐れがある区域を土砂災害警戒区域として指定を進めています。普段から住んでいる場所が土砂災害警戒区域に指定されているか、国土交通省砂防部のホームページなどで確認しましょう。あるいは市役所にお問い合わせください。2、雨が降り始めたら土砂災害警戒情報や雨量の情報に注意する。大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときには土砂災害警戒情報が発表されます。雨が降り出したら雨雲の動きや土砂災害警戒情報に注意しましょう。土砂災害警戒情報は気象庁ホームページや県の砂防課などのホームページなどで確認できます。また県では登録制の愛媛県防災メールを運用しています。地震・津波情報、気象中警報、土砂災害警戒情報、河川洪水予報、国民保護情報など防災情報や緊急のお知らせを携帯電話やパソコンに電子メールで配信するサービスですのでご活用ください。3、大雨時や土砂災害警戒情報が発表された際は早めに避難する。崖下や渓流沿いなどに住んでいる人は、大雨の際や土砂災害警戒情報が発表された際には早めに近くの避難所などの安全な場所に避難しましょう。また夜間に大雨が予想される際には、暗くなる前に避難をすることがより安全です。市の避難勧告などの情報に注意して、早めの避難を心がけましょう。なお、豪雨などで避難所への避難が困難なときは、事前の策として、近くの頑丈な建物の2階以上に緊急避難したり、さらに困難な際は、家の中の崖から離れた部屋や2階などの少しでも安全な場所に移動しましょう。お問い合わせは防災安全課、電話 65-1282、 もしくは下水道建設課、電話 65-1281 までどうぞ。
7、新居浜市議会だより。第2回市議会臨時会、正副議長、委員会構成が決まりました。平成27年第2回市議会臨時会を5月15日金曜日に開催し、議長に藤田豊春議員、副議長に伊藤健二議員が選出されました。また各委員会の構成は次の通りです。各議員さんの継承は略させていただきます。常任委員会、企画総務委員会、委員長、長安秀樹、委員、藤田誠一、大城正久、藤田幸正、岡崎博史、佐々木文雄、加藤君雄、福祉教育委員会、委員長、高塚博義、委員、田久保秀道、板谷幸恵、太田義和、藤田豊春、伊藤優子、近藤司、市民経済委員会、委員長、千葉健一、委員、小野達夫、米谷和幸、篠原茂、藤原正彦、伊藤健二、環境建設委員会、委員長、豊田康、委員、三浦浩二、神野京太、 岩本和津代、佐奈木益次郎、山本健十郎、議会運営委員会委員長山本健十郎、委員長安秀樹、篠原茂、佐奈木益次郎、近藤司、加藤公男、以上委員会構成でした。6月市議会定例会の日程について、6月市議会定例会の日程については市議会ホームページ、広報チャンネル、ケーブルテレビ、デジタル112ちゃん、メールマガジン、インフォ新居浜、ツイッターなどでお知らせしています。また次の施設にも掲示しています。市議会ホームページ http://www.citywa.niihama.lg.jp/site/gikai/ 議会日程を掲示している施設、新居浜市役所、各支所、各公民館、地域交流センター、各高齢者福祉センター、ウィメンズプラザ、総合福祉センター、別紙山文館含む、別紙道山記念図書館、生涯学習センター、高齢者生きがい創造学園、お問い合わせは、議事課、電話 65-1321 までどうぞ。
各種のお知らせ。 8-1 マイントピア別紙からのお知らせ。今月のサービス日、6月5日金曜日、15日月曜日、22日月曜日、25日木曜日、ヘルシーランド別紙を終日大人500円、子ども300円、幼児150円、通常料金は終日大人800円、子ども400円、幼児200円でご利用いただけます。映画のご案内。シアタールームでは終日無料で映画が楽しめます。温泉入選料は必要です。6月1日から8日はピノキオ、9日から16日は美女と野獣吹き替え、17日から24日はブドウの涙、25日から30日は猿の惑星新世紀ライジング吹き替え、なお都合により変更となる場合があります。お問い合わせは電話 43-1801 までどうぞ。ホームページは http://www.beshi.com/ です。別紙は BESSHI です。波出場温泉保養センター廃止及び工事に伴う休業について、マイントピア別紙内の波出場温泉保養センターは市民の健康の増進と福祉の向上、余暇の充実を図る目的として平成3年に開業して以来23年が経過しました。施設の老朽化や運営費用の増大などにより波出場温泉保養センターは6月30日をもって廃止し、新たに温浴施設と子ども用遊戯施設の複合施設として改修を進めていきます。つきましては7月1日より休業しますのでご了承ください。なお平成28年4月リニューアルオープンを目指していきますので、今後ともお引き立てのほどよろしくお願いします。
8-2 イベントのお知らせ。土曜夜市期間、6月6日から7月18日までの毎週土曜日午後6時から9時まで。場所、木工事商店街。お問い合わせは木工事商営会、電話 41-5420 までどうぞ。山田自治会あじさい祭り、日時6月21日日曜。内容、アジサイロード観覧、バザー。場所、山田自治会館周辺。
お問い合わせは山田自治会あじさい祭り実行委員会、電話090-3783-1085 までどうぞ。朗読サロンホワイツ13回定期朗読会、日時6月20日土曜午後1時30分開演、午後1時開場。場所、総合科学博物館多目的ホール。内容、神様、富岳百景、虹の岬の喫茶店より第3章、秋、ザ・プレイヤーほか。料金、無料。お問い合わせは、電話450-2272、佐々木まで。第30回新居浜市民俳句大会、日時10月1日木曜午後1時から5時まで、午後0時30分受付開始。場所、市民文化センター4階大会議室。トーク、1人雑影2区。トーク場所に備え付けの所定用紙使用。なお、1人2口4句までトーク可能。料金、1口500円。トーク先、各公民館または社会教育課。締め切り、7月3日金曜。お問い合わせは、実行委員会事務局。電話、090-8287-4552 までどうぞ。福祉サービス事業所説明会、日時6月20日土曜午前9時30分から12時、午前9時受付開始。場所、総合福祉センター2階第1研修室。内容、障害のあるお子さんが利用できる市内のサービス事業所の活動内容を紹介します。定員60人、料金無料。申し込み、電話またはファックスにて申し込み。締め切り、6月15日月曜。お問い合わせは、障害者福祉センター電話 370-0702 までどうぞ。
8-3、その他のお知らせ。設置してますか？住宅用火災警報器。平成23年6月1日から住宅用火災警報器設置が義務化されています。まだ設置されていないご家庭は早急に設置してください。設置場所、寝室、煙感知器。2階に寝室がある家は階段部分にも必要、煙感知器。なお、台所は自主設置ですが、設置をお勧めします。お問い合わせは予防課、電話 65-1342 までどうぞ。重度心身障害者医療費助成制度、保険給付対象となる医療費の助成を受けることができます。対象、身体障害者手帳1級または2級所持者、療育手帳 A 級所持者、身体障害者手帳3から6級と療育手帳 B 級の両方所持者。すでに助成を受けている人は、6月中旬に受給者証、7月1日から有効分を送付しますのでお使いください。お問い合わせは地域福祉課、電話 65-1237 までどうぞ。あなたの保険料、無駄にしていませんか？年金保険料を未納のままにしていると、万が一の事故や不幸にあった時など、年金が受けられない場合があります。障害基礎年金、遺族基礎年金、また将来年金を受給できる権利を手放してしまうことにもつながります。年金を受給するのに必要な期間は原則25年以上です。言い換えれば、この受給資格期間が24年11ヶ月しかないとすれば、将来 老齢基礎年金を1円も受け取ることができないということです。また、老齢基礎年金は保険料の納付済み期間が40年あって、初めて満額支給されます。40年間保険料を納め続けると、65歳から月額で約6万5000円の基礎年金が受けられます。お問い合わせは、市民課国民年金係、電話65-1232もしくは新居浜年金事務所、電話35-1362までどうぞ。
8-4、ゴミ休業日、日曜一、今月の納付。ゴミ休業日、6月のゴミ収集業務、施設の休業日は、7日、21日、28日、いずれも日曜日です。14日日曜日は、施設への自己搬入のみ可能です。29日月曜日、30日火曜日は、清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は搬入できません。6月の日曜日、6月7日、21日いずれも日曜日、午前7時30分から12時まで、中央公園東側道路にて開催予定です。今月の納付、軽自動車税前期、納期限は6月1日月曜日です。市県民税前期第1期、納期限は6月30日火曜日です。
9. 別子銅山記念図書館からのお知らせ。別子銅山記念図書館、電話 32-1911、 開館時間火曜から土曜午前9時から午後7時まで、日曜祝日午前9時から午後5時まで。6月の休館日、1日月曜、2日火曜、5月末整理、8日月曜、15日月曜、22日月曜、29日月曜、30日火曜、6月末整理。新着本紹介。世界遺産姫路城を鉄骨で包む、文藝春秋編。延べ2万8000人の職人たちが様々な作業に挑んだ大工事の全貌を紹介。叱らない子育て、岸見一郎編。子供にどんな言葉や関わり方をしたらいいのかを伝授。おばけちゃん、松谷美代子作。今年3月に亡くなった児童文学者、松谷美代子さんの代表作です。伝説の迷路、香川源太郎著。大人気の迷路シリーズにポケットサイズ版ができました。他約300冊。わけちゃん人形劇。楽しい人形劇がやってくる。ご家族でどうぞ。日時、7月4日土曜、午前10時30分から11時30分まで。場所、多目的ホール。対象、幼児から小学生。定員100人。参加費無料。申し込み方法、図書館窓口、電話受付課。別子銅山に関する本の解説講座、別子銅山を読む。第2回、産業文化都市創造論。日時、7月9日、木曜、午前10時から11時30分まで。場所、多目的ホール。参加費、無料。要申し込み。講師、森賀立夫、愛媛大学教授。定員80人。申し込み方法、図書館窓口、電話受付課。お話し会、多目的ホール会議室。0から3歳児対象。6月4日木曜、午前10時30分から 11時まで。幼児対象、6月10日、24日、いずれも水曜日、午後3時30分から4時まで。小学生対象、6月20日、土曜、午後2時から2時45分まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、6月3日、水曜、午後3時30分から4時まで。幼児対象、6月17日、水曜、午後2時から2時30分まで。
10、保健の窓口。10-1、乳幼児コーナー。対象月齢、内容、実施日、時間、場所、必要なものの順にお伝えします。3から4ヶ月かかりつけの小児科で乳児一般健康診査1回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康診査受診票と母子健康手帳が必要です。5ヶ月、5ヶ月時健康相談。平成27年1月生まれ。6月9日と6月16日いずれも火曜、午前9時半から10時半まで保健センターで、母子健康手帳と5ヶ月時健康相談アンケートが必要です。6から11ヶ月すくすく乳児相談。完全予約制、完全予約制、完全個別相談。6月10日水曜、午前9時半から午前10時半まで保健センターで、母子健康手帳が必要です。事前に保健センターに電話で申し込んでください。9から11ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康診査2回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康診査受診票と母子健康手帳が必要です。1歳6ヶ月、1歳6ヶ月時健診。平成25年11月生まれ。6月24日水曜、午後1時10分から午後2時まで保健センターで、母子健康手帳と郵送している健康診査票が必要です。3歳児健診。平成24年5月生まれ。6月26日金曜、午後0時40分から午後1時30分まで保健センターで、母子健康手帳と郵送している健康診査票が必要です。1歳9ヶ月から3歳未満、2歳から2歳6ヶ月が望ましい。フッ素で子どもの虫歯予防、歯科検診、フッ素塗布など。6月17日水曜、午後1時30分から午後3時まで保健センターで、母子健康手帳が必要です。なお、事前に保健センターに電話で申し込んでください。1人1回限りです。乳児一般健康診査受診票は、生後2ヶ月頃に予防接種手帳と合わせてお送りします。5ヶ月時健康相談では、親子の触れ合いを支援するため、絵本などが入ったブックスタートパックをお渡ししています。
10-2、集団健診。健診日程、内容、対象者、自己負担金の順にお伝えします。健診日程、6月1日月曜日保健センター、6月5日金曜日王城院公民館、6月11日木曜日墨の公民館、6月14日日曜日保健センター、6月22日月曜日浮島公民館、6月29日月曜日ドーム新居浜、7月2日木曜日保健センター、7月6日月曜日新居浜公民館、7月12日日曜日保健センター、7月15日水曜日保健センター。健診内容です。特定健診、対象者40歳から74歳の国保加入者、自己負担金500円。
肝炎ウイルス、40歳以上、過去受診者を除く、無料。大腸がん、胃がん、肺がんレントゲン、40歳以上、無料です。肺がん CT、40歳以上、6326円。前立腺がん、40歳以上の男性、無料。子宮頸がん、20歳以上の女性、昨年度受診者を除く、無料。乳がん、40歳以上の女性、昨年度受診者を除く、無料。骨粗しょう症、18から70歳の女性、500円。なお、受付時間など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ、お申し込み先は保健センター、電話35-1308。ただし、特定健診のみは国保か電話65-1219、先着順です。各健診には定員があります。申し込みした人には健診日の約1週間前に書類などを送りますので、健診希望日の3週間前までに申し込んでください。
10-3、6月は食育月間、大人も食育。目指そう、野菜1日5皿、350グラム以上。野菜には体調を整え、生活習慣病を予防する大切な働きがあります。すごいぞ、野菜の力。野菜には体調を整えるビタミン、ミネラル、食物繊維などが含まれています。1. 高血圧予防。野菜に多く含まれているカリウムには、余分な塩分、ナトリウムを体外に出す働きがあります。2. 脂質異常症や糖尿病予防。食物繊維には、糖質や脂質の吸収を抑える働きがあります。3. がん予防。野菜には、抗酸化作用や、体内での発がん物質の解毒を促進する作用があります。4. ストレスにもやはり野菜。ビタミン B1 には、イライラや不眠防止の効果があります。1日に摂る野菜の量を知っていますか？意識して食べることが大切です。1日の目標は、野菜5皿、350グラム以上。目安、朝食1皿、昼食2皿、夕食2皿。野菜の栄養価を減らさないコツ。茹でる。茹でることで量を多く食べられ、柔らかくなり、消化吸収しやすくなります。炒める。炒めることで脂肪性のビタミンが吸収されやすくなります。水に浸さない。水溶性のビタミンなどが流れ出てしまいます。お問い合わせは、保健センター、電話、35-1070までどうぞ。
11、休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間は、午前9時から午後5時まで。7日日曜、船木の大橋胃腸肛門科外科医院、電話 41-8101。 14日日曜、松原町の曽我部整形外科医院、 40-0331。 21日日曜、沢津町の吉井整形外科、 33-4410。 28日日曜、5の伊藤整形外科クリニック、 37-7335。 次に、内科小児科の夜間休日診療。診療時間、内科小児科は月曜から土曜午後8時から11時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時まで。小児科、火曜、木曜、金曜の午後11時から翌朝6時まで。月曜、水曜、土曜の午後9時から翌朝6時まで。場所は、新居浜市医師会、内科小児科休館センター、一区町1-13-52、 市役所南側、電話 32-5658。 なお、内科小児科休館センターは突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。県小児救急医療電話相談では毎日午後7時から翌朝8時まで医師などが子どもの病気の対処法をアドバイスします。シャープ8000または電話089-913-2777までどうぞ。
12、無料相談。項目、内容、日時、場所、電話番号の順にお知らせいたします。まず生活関連、消費生活相談。契約に関するトラブルや多重債務など消費生活全般を相談員が対応いたします。祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。消費生活法律相談、多重債務をはじめとした消費生活関連のトラブルを1人30分で弁護士、司法書士が対応いたします。なお、これは予約が必要です。6月18日木曜日、7月17日金曜日、午前9時から午後3時まで。以上、消費生活相談、消費生活法律相談は市役所2階消費生活センターで、電話 65-1206。 市民相談、遺産相続、夫婦関係など日常生活での悩み問題を祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。行政相談、観光庁に関する意見要望を行政相談委員が対応いたします。6月4日、18日、7月2日、いずれも木曜日、午前9時から正午まで。法律相談、これは予約が必要ですが、電話でも可能です。相談時間1人20分、弁護士が対応いたします。6月2日火曜日、10日水曜日、24日水曜日、7月7日火曜日、いずれも午前9時から午後3時まで。予約受付は6月1日月曜日からです。以上、市民相談、行政相談、法律相談は市役所2階市民相談コーナーで、電話 65-1204。 心配事相談、祝日を除く月曜、水曜、金曜日の午前9時から午後3時まで。登記遺言土地家屋調査相談、これは司法書士、土地家屋調査士、公証人が対応いたします。先着6人程度で、相談時間は1人20分。6月23日火曜日、午前10時から正午まで。なお、午前8時半から整理券を配布いたします。年金相談、これは社会保険労務士が対応いたします。6月9日火曜日、午前10時から正午まで。福祉用具改善相談、車椅子や介護ベッドなどの修理や要望を受け付けております。6月18日木曜日、午後1時から3時まで。精神障害者家族相談、6月12日、26日、いずれも金曜日、午後1時半から4時まで。NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談、祝日を除く毎週火曜日、午後1時から5時まで。以上、心配事相談、登記遺言土地家屋調査相談、年金相談、福祉用具改善相談、精神障害者家族相談、 NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談は総合福祉センターで、電話 32-8129。 なお、NPO 法人新居浜ホットネット DV 相談の電話番号は 080-1996-3609 です。エイズ血液検査相談、匿名で無料です。検査結果は採血後約30分で分かります。感染の機会があった日から3ヶ月以降に検査してください。祝日を除く毎週月曜日午前10時から11時まで。難病医療相談、これは予約が必要です。難病の患者やその家族の福祉サービスなどを受け付けております。6月23日火曜日午後1時半から3時半まで。骨髄バンク登録事業、これも予約が必要です。祝日を除く毎週月曜日午前9時から午後3時まで。以上、エイズ血液検査相談、難病医療相談、骨髄バンク登録事業は西条保健所、西条市北側796-1、電話 56-1300。 人権相談、子どもの問題を含みます。特設相談、6月1日月曜日午前9時から午後4時までと7月9日木曜日午後1時から5時まで。場所は総合福祉センター。常設相談は祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。場所は松山地方法務局西条支局。お問い合わせは松山地方法務局西条支局、電話 56-0188 と西条人権擁護委員協議会ナビダイヤル0570-003-110。 生活相談、健康相談、これは看護師、医療ソーシャルワーカーが対応いたします。6月16日火曜日午前10時から11時半まで。場所はハローワーク新居浜。お問い合わせ協立美容院、電話 37-2000 です。子ども関連、青少年相談。青少年の悩み、不良行為、非行について、祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。青少年センターで、電話 33-4152。 教育相談、祝日を除く月曜から金曜日の午前9時から午後5時まで、アスナロ教室で。電話 37-7474。 子どもいじめ110番、祝日を除く月曜から金曜日の午前9時から午後5時まで。フリーダイヤル 0120-104-774。 これは電話相談のみです。親と子のふれあい相談、歩み。小中学生の不登校、いじめ問題などの悩みを6月6日、13日、20日、27日、いずれも土曜日、午前9時から正午まで。場所は総合福祉センター。お問い合わせは学校教育課、電話 65-1301。障害児・障害者療育相談、祝日を除く月曜から金曜日の午前10時から午後3時まで。場所は若葉共同作業所。電話 44-7025。 障害児・障害者総合相談、6月11日木曜日午前10時から正午までと午後1時から午後3時まで。場所は地域福祉課カウンター。お問い合わせは代表生活支援センター若葉、電話 41-4881。 子育て相談、朝日保育園地域子育て支援センター。祝日を除く月曜から土曜日の午後2時から4時まで。電話 33-0188。 泉川保育園地域子育て支援センター、祝日を除く月曜日から土曜日の午後1時から4時まで、電話 44-6611。 ニコちゃんパーク、祝日を除く月曜、火曜、木曜、金曜日の午前9時半から午後3時半まで、電話 46-4545。 子育て広場ラトル、祝日30日火曜を除く月曜から金曜日の午前10時から午後4時まで、電話 47-6690。 子育て広場キッズ正枝、祝日を除く月曜から金曜日の午前10時から午後4時まで、電話 47-8180。 子育て広場ピノッキオ、祝日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで、電話 34-6121。 ハッピールーム、祝日を除く月曜、水曜、金曜日と第2、第4土曜日、午前10時から午後4時まで、電話 31-6015。 子育て支援相談、祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで、家庭児童相談、家庭環境や家族関係の悩み、子どもの養育、児童虐待を家庭相談員が対応いたします。祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。婦人相談、女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、婦人相談員が対応いたします。祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。以上、子育て支援相談、家庭児童相談、婦人相談は子育て支援課、電話 65-1242 です。一人親相談、母子父子家庭、母子父子自立支援員が対応いたします。祝日を除く月曜、水曜、木曜、金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。場所は子育て支援課、電話 65-1242。
女性関連、 DV、 ドメスティックバイオレンス、被害者相談など、祝日、年末年始を除く毎週月曜から金曜日午前8時半から午後5時15分まで。配偶者暴力相談支援センター、電話 65-1480。 女性の職業生活、家庭生活相談、職業や家庭での悩み事、セクハラ、パワハラ相談など、毎週土曜日午後1時から5時まで。相談専用電話 37-1116。 婦人相談、予約が必要です。女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、祝日、年末年始を除く毎週水曜日午前9時から午後4時まで。子育て支援課、電話 65-1242。 以上、女性の職業生活、家庭生活相談、婦人相談はウィメンズプラザで。自立支援関連、中高年齢者就労支援相談、若者自立支援相談、祝日を除く毎週月から土曜日午前9時から午後6時まで。場所、 e ワーク愛媛、愛媛東洋産業創造センター2階、電話 47-4307。 若者自立支援相談、祝日、年末年始を除く毎週月から土曜日午前10時から午後6時まで。場所は東洋若者サポートステーション、市民文化センター本館2階、電話 32-2181。 その他、犯罪被害者相談、電話相談です。警察本部総合相談電話、24時間受け付けています。電話
089-931-9110 またはシャープ9110。公益社団法人被害者支援センター愛媛。祝日、年末年始の休日を除く毎週、火曜から土曜日の午前10時から午後4時まで、電話089-905-0150。交通事故相談、予約が必要です。交通事故による被害者やその家族の損害賠償など。相談員対応は、土日祝日、年末年始の休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで。弁護士対応は原則第1、第3金曜日、午後1時から3時まで。場所は愛媛県交通事故相談所、電話089-941-2111、内線5310まで。愛媛命の電話、電話相談です。生活の困難や心の危機を抱えている人のための相談。毎月1日から10日は正午から翌朝6時まで。11日以降は正午から午後10時まで。相談電話089-958-1111。宅地建物取引相談。不動産のことならどんなことでもお気軽に。宅建協会新居浜支部事務所までお越しください。第3水曜日午前10時から午後4時まで。祝日の場合は翌日となります。場所はテレコムプラザ2階、宅建協会、電話34-8424まで。酒害相談、アルコール依存や酒に関するトラブルなど、6月26日金曜日、午後7時から9時まで。場所は市民文化センター第3中会議室。特別暴力相談日、暴力団からの不当な要求や嫌がらせの相談。祝日を除く毎月第2木曜日。午後1時から3時まで。松山市若草町県警本部第2庁舎。公共財団法人愛媛県暴力追放推進センター。電話089-932-1893まで。なお、相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
13、新刊案内。録音図書1、ジョンマン1、波頭編 CD6 時間。山本一力著。土佐生まれの作家山本一力が精魂込めて描く郷土の偉人、ジョンマンと中浜万次郎の奇跡の生涯。2、ジョンマン2、太陽編CD6 時間50分、山本一力著。偉人たちとの出会い、クジラと格闘するジョンマンこと中浜万次郎の青春。3、私の履歴書、ニトリ昭雄、全3巻 CD2 時間30分、ニトリ昭雄著。厳しい両親の下で闇米の配達を手伝ういじめられっ子が度重なる逆境を乗り越えてニトリを築き上げた。破天荒な人生を成功に導いたのは妻の桃代、優秀な人材、そしてチェーンストア経営の師、渥美俊一だった。4、愛媛新聞俳句、2015年4月号、全1巻 CD1 枚、愛媛新聞社。4月4日、11日、18日、25日、掲載。5、声の姿勢だより、6月号、全1巻、CD1 枚、新居浜市声の図書室、やまびこ。6、お狂言師歌吉、浮世御読み、全8巻、杉本明子著。水木河川の下で踊りの稽古に励むお吉、お狂言師の一員になったのを恨んだ愛弟子に、この子で頬に一生消えない傷をつけられる。そんな折、講義の隠密より姉弟子を探れとの密命が。7、 大奥二人道成寺お狂言師歌吉浮世御読み全十巻杉本明子著三年前に宿下がりしながら再び召し出された坂東輝世が命を狙われているという大奥に赴く輝世とお吉二人を嫉妬の渦が待ち受ける。八、夫人の友六月号料理随筆各一巻夫人の友者。九、平成切り抜き帳五月号全一巻朝日毎日読売愛媛新聞より。転訳図書。一、泣き虫ピエロの結婚式県提出全二巻望月美幸著。私はクラウン、みんなを笑顔にするのが仕事。そんな私が本当に笑ってほしかったのは、結婚式からわずか50日で行ってしまった私の夫だった人でした。2. 転んだらどう起きる？壁を打ち破る人生論。県提出。全2巻。宇梶隆著。俳優の宇梶隆さんがつまずきながら生きてきた人生に感じたこと、挫折のたびに人に助けられたり、自分で真剣に考えて立ち上がってきた心情を綴った人生の道しるべ。3. 風になった名犬チロリ、余命3ヶ月、命の記録、ノンフィクション、生きる力、県提出、大木徹著。乳がんで余命3ヶ月を宣告されたセラピードッグのチロリ。痛みに耐えながらみんなを思いやり精一杯生きたチロリの命の記録である。4. アナと雪の女王、愛されるエルサ女王、県提出、全一巻。エリカ・デイビッド著、内藤文子役。オラフのせいで氷がめちゃめちゃに、でもエルサには特別な力がありました。それは魔法を操る魔法。冷たい風が巻き起こり、キラキラと光が舞い降り始めました。5. アナと雪の女王、失われたアナの記憶、県提出、全一巻。エリカ・デイビッド著、内藤文子役。失われた秘密の思い出を取り戻したいアナ、エルサと一緒にあの頃を思い出そう大作戦始め。6資生堂より6月号。
これから梅雨に入り体調を崩しやすくなりますので、健康には十分お気をつけください。来月号の声の姿勢だよりまで、さようなら。